どうも、ソータです。今回は気分転換するんだったら、外散歩すればいいっていう話をしていければと思います。はい。まあ、普段からね、仕事、人間関係、子育て、様々なもので悩んだり、まあ、特にこう事業者とかだったら、自分の事業、経営とかについてめっちゃ頭抱えて、どうしましょうってなる機会は、まあ、無限大にあると思います。というか、経営者とかのレベルになってくると、もはや毎日みたいな。まあ、そういうことになってくるのは、もう必然的というふうに僕は思ってるんですけど、まあ、そうなった時に、まあ、自分をリフレッシュする方法って、まあ、なんか、人はによってはなんかね、良くない方向性に行ってしまう方々もまあいっぱいいるわけですよ。めちゃめちゃいっぱいいるわけですね。はい。でもまあそうじゃない正当なルートでやっぱりその息抜きというかリフレッシュをしていくんだったら、シンプルに外歩く散歩するっていうのが、まあ、一番手っ取り早いんじゃないかなって僕は思ってます。はい。で、まあ、散歩するメリットとかなんか歩くことのメリットなんてものは今更言う気はないんですけど、まあ、なんでそうした方がいいのかっていうものを、まあ、ちょっと仕事の観点とかから見てお話できればと思うので、よければ最後までお付き合いください。はい、ということで早速本題入っていくんですけど、なんで歩いた方がいいかっていうと、まあ、シンプルにもうね、もう元も子もないんですけど、もうほとんどの人が座りすぎなんですね、毎日。ほとんどの人が毎日座りすぎで、歩いてなさすぎ、運動してなさすぎみたいな。で、AI も使ってたらどんどん姿勢も悪くなっていくみたいな。お家になってるわけですよ。まあそういう状態の中、やっぱ、じゃあリフレッシュするのに、まあ人によっては事業者系だと C 社とかもあるけど、まあ僕も一時期そうなってた時期ありましたけど、まあ、体にいいかと言われたら良くはないですからね。はい、良くはないですよね。じゃあサウナもリフレッシュになるかと言ったら、体としてはリフレッシュになってるかもしれないし、気分としてもなってるかもしれないが、毎日それをやっていたらそれはそれで依存だろうって話になるわけだし、適度にやるからいいわけですよね。ってなると、まあ、毎日やって体としてプラスになるのって何かっていうと、まあ、外歩くことしかないんじゃねっていう風に僕は思ってます。はい。でやっぱりそのじゃあ1日何歩歩くのっていう世界の話とかだと思うんですけど、まあ、やっぱり結局ね、脳の大きさとかその思考発達能力と外歩いてる数とか歩くスピードの速さと老化っていうのも相関関係があったりするわけですよ。ってことはやっぱこの AI 時代とかでどんどんね、情報の質とかレベルとかが上がってきてしまってる今の中、まあ、歩かないっていうことは自分から死に向かっているのに、まあ、等しい世界になってるわけですよね。うん。そんな中、じゃあもっともっと質を上げて散歩しようぜみたいなことをなんか意気込む必要もなくて、まあ、とにかく、まあ、なんか行き詰まったら外歩けばっていう風に思ってます。で、なんで改めて外を歩くといいかっていうと、なんかね、アイデアとか、なんかそのね、集中するときって天井が低い方がいいんですよ。集中するときは天井ができるだけ低い場所でやった方が、なんかクッと集中できるっていうのが言われています。まあ、なんでかっていうと、これは脳と、なんかそのね、空間の感覚とね、なんか科学があって、収束思考っていうのが働くんですよ。うん。集中するときは天井が低い。だから部屋の中とか、なんて言ったらいいんですかね。勉強するときにも、なんか個室だったりとか、なんかそういう、ボックスとかに詰まった方が人って集中できるじゃないですか。アウトプットとかって。あれなんでかっていうと、収束思考が狭くなれば天井の高さに比例するんですよ。そう。だから外で集中しろっていうのってめちゃくちゃむずいんですね。そう。ってのがある。逆に言うと、アイデアレーションとか何かを発散するっていうときには、そういう場所にいても永遠と発散されないんですね。残念なことに。で、まあ、C 社とかもサウナとかもそうなんですけど、サウナに至ってもうめちゃくちゃそうなんですけど、めちゃくちゃ天井狭いわけですよ。だからまあ、せめて、整うときは外に出ましょうって話になるわけですね。うん。せめて整うなら外、みたいな。そう、だけど、外を散歩するっていうのは、もう 100% 外に出るって、まあ、外っていうのは高さ無限じゃないですか。まあ、本当は無限じゃないけど、まあ、実質無限としましょうと。ってなると、まあ、やっぱりその頭の収束、頭の発散にめっちゃつながるわけですね。自分の思考とかをどんどん外に出そうっていう方につながるわけですよ。だからやっぱり僕としては強いなって思うから、できるだけやっぱ散歩をするってのがリフレッシュとしては一番強いんじゃないかな、ナチュラルにっていうふうに思っています。うん、で、散歩するときもアイデアを発散、つまりこれはリフレッシュのために外を歩くので、外でスマホでどんどんメモしたりとか、なんかアイデアが思い浮かんだらそれを言葉にする、メモに残す、音声として残すとか、そういう場で何気ないことを話すとか、コミュニケーション取るとか、そういうのは絶対やった方がいいです。正直。そう。いわゆるそのリフレッシュとしてアイデア発散をするために外に歩くっていう目的なので、できれば仕事をつなげた方がいいです、これは。どっちかというとサウナとか行くんやったら、なんかそのね、リフレッシュとして行くとかじゃなくて、前も言ったんですけど、デジタルデトックスとか AI デトックスですね。AI と一緒になりすぎて、AI に頼りすぎる AI の障害能になってしまうのを防ぐために、無理やりデジタルデトックスをして、自分の思考とか含めてをパーンって一回切るみたいな、そういう時のために使うのはめちゃくちゃありなんですけど、サウナとかね。でも、やっぱね、外歩くとか、このリフレッシュをさせて、アイデアを発散させていくっていうことのためだったら、むしろ仕事しながらとかの方がいい。まあ、外パソコン持ち歩いて外歩くみたいなとんでもないやからは、まあ、ぜひそれはそれですごいと思うのでいいと思うんですけど、まあ、そうじゃないにしても、まあ、あえて あえて仕事モードで外を散歩してみるっていうのも全然ありなんじゃないかなっていうふうに思います。これはもう人によると思いますけど、外の何歩歩くとかどれぐらいね、長さ歩くとか、それは任せますけど、別にこの話で言いたいのは、歩けっていう話ですね、とにかく。リフレッシュのために歩こうぜっていう。うん。だから多くの人がめっちゃ脳疲労とか疲れたなとかやべえなってなってるのって、多分目と画面の距離が近すぎるのと天井が低すぎるっていう二つだと思うんですね。それを物理的に外せるのが外を散歩するってことだとめちゃくちゃ思います。で、別にそれで仕事的なコミュニケーションを返すとかも別に構わないから、自分の中でどれをしたら発散できるんかな、どれをしたら効率的かな、みたいなところを考えつつも、アイデアを発散させるときに散歩を入れて、それでついでにリフレッシュも入れちゃうっていう、まあ、両方取りみたいなことをやっていただけるとめちゃくちゃ強いかなと思うので、ぜひ今日の話が少しでも参考になればやっていただければいいかなというふうに思ってます。はい、最後のお知らせで、ね、プレミアムリスナーがっつりやってます。 AI×SNS、まあ、そこにちょっと経営事業っていうところも今入れていこうかなと思ってるんですけど、まあ実際に僕自身がどうやって AI 使ってるかとか、最新のところとかと SNS の掛け合わせのリアルっていうところをね、すべてお伝えする形で、皆さんにやっていこうかなって思ってますので、ぜひ、今回のとかをいろいろ AI とか含めて聞いていいなって思ったら、ぜひ登録してくれると嬉しいです。また僕が、全ての時間を注げてね、作った Search という、インスタコンサル AI 分析ツールがあります。あなたのアカウントを僕が直接コンサルするよりもコンサルのレベルが高いというものを目的で作った最高のツール、7日間無料登録できます。また、皆さんのインスタ診断というところで皆さんのアカウントの診断もできるし、まあ、それだけじゃなくて、インスタ、AI インスタ大学とか、さまざまな特典もね、回答した方にはご用意してますので、よければ無料で診断して、無料で登録いただけると嬉しいなと思ってるので、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。以上、ソウタでした。